岩手県議会だより第189号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。地域資源を生かした観光振興と若者の県内就職、県内定着について意見交換を行いました。12月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、委員会が提出した議案、県政に関する質問から、岩手県議会パネル展示、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から12月定例会のポスターを作成しました。県議会からのお知らせ。事務局だより。地域資源を生かした観光振興と若者の県内就職、県内定着について意見交換を行いました。県議会では定期的に県民の皆さんとの意見交換会を行っており、令和5年度の後期は12月14日に軽米町、12月21日に宮古市を会場に開催しました。軽米町会場では県北地域で活躍する様々な業種の方たちが参加し、地域資源を生かした観光振興についてをテーマに、自然、文化、歴史、食文化など特色ある地域の資源や海と山のネットワークを生かした観光の広がりについて意見を交わしました。宮古市会場では宮古市内の短大などで学ぶ学生たちが参加し、若者の県内就職と県内定着についてをテーマに、就職先に県内を選ぶポイントや希望、若者の心を捉える岩手の魅力、必要な支援などについて意見を交わしました。参加者の感想。大久保ひとみさん。軽米町会場。特定非営利活動法人カシオペア市民情報ネットワーク放送局長。カシオペア市民情報ネットワークは、県北初のコミュニティ FM として、2005年に開局し、現在は二戸市、一戸町、軽米町、九戸村と青森県の一部のエリアで放送しています。今日は久慈市や広野町など沿岸地域の皆さんともお話ができて有意義でした。インバウンドへの対応など、それぞれ課題を抱えながら活動されていることに共感しました。私の仕事は情報発信が主であり、日々のラジオ放送で観光を含めた地域の現状を伝えていきたいと思います。姉石信也さん、宮古市会場、県立宮古高等技術専門校金型技術科。宮古市は金型部品の工場が多いと聞き、専門校でしっかり技術を学びたいと思いました。金型技術科は、 地元に就職すると授業料などが補助されるので、それも魅力の一つでした。卒業後は地元の会社に就職します。自宅から通えるし、地域の役に立ちたいと思うからです。今日の参加者はほぼ同年代なのに、みんなしっかりした考えを持っていて勉強になりました。皆さんの意見を聞いて、自分ももっと社会のことや岩手のことを知りたいと思いました。写真が2枚あります。1枚目、軽米町会場。説明、参加者6名と県議会議員9名が2列に並んでいます。2枚目、宮古市会場。説明、県民と県議会との意見交換会の横断幕のもと、参加者6名と県議会議員9名が2列に並んでいます。写真終わり。12月定例会のあらまし。12月定例会は11月28日から12月12日まで開催されました。知事から提出された令和5年度岩手県一般会計補正予算など30件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出した安全安心を無視した無秩序なライドシェアの導入に反対し、地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書など、13件の議案はすべて可決されました。また、請願は8件すべてが採択されました。議決の状況。知事提出議案。令和5年度補正予算は、一般会計2件、特別会計4件が可決されました。条例議案は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など、8件が可決されました。その他の議案は、損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し、議決を求めることについてなど、10件が可決されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し、議決を求めることについてなど、5件が可決されました。人事議案は、収容委員会の委員の任命に関し、同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は、決議1件、意見書12件が可決されました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の6件です。免税経由制度の継続を求める請願。安全安心を無視した無秩序なライドシェアの導入に反対し、地域公共交通を守る施策の推進を求める請願。私学助成の充実強化等に関する請願。私学助成を拡充させ、教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める請願。国民医療を守ることを求める請願。国民の命と健康を守るため、医療・介護施設への支援を拡充し、2024年診療報酬・介護報酬を引き上げ、ケア労働者の賃上げ、人員配置増を求める請願。採択されたのは次の2件です。岩手県における産後ケア事業のさらなる充実強化を求める請願。岩手県のがん対策の推進に関する請願。委員会が提出した議案。12月定例会では決議1件。意見書12件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、 国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された決議は次の一件です。パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な人道的休戦を求める決議。可決された意見書は次の12件です。安全安心を無視した無秩序なライドシェアの導入に反対し、地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書。国民の命と健康を守るため、ケア労働者の処遇改善等を求める意見書。免税経由制度の継続を求める意見書。私学助成制度の充実を求める意見書。国民医療を守ることを求める意見書。デフレ完全脱却のための総合経済対策の推進に向けた地方財政の確保充実を求める意見書。食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書。防災減災、国土強靭化のさらなる推進を求める意見書。学校給食費の無償化制度の構築を求める意見書。ツキノワグマなどの鳥獣による被害防止対策の充実強化を求める意見書。保育所等の調理員配置基準の見直しを求める意見書。政治資金規正法違反疑惑の徹底解明を求める意見書。県政に関する質問から、12月4日から12月6日まで行われた一般質問では、9名の議員が質問に立ちました。その中から、それぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の用紙を紹介します。12月4日月曜日、一般質問。1人目、希望岩手、合根博士議員、欧州選挙区。周産期医療券について。県内には4つの周産期医療券が設定されており、炭鉱地区が含まれる岩手中部炭鉱両番医療券は、次期保健医療計画でも継続される案となっています。人口動態統計を見れば、欧州市金ヶ崎町の0歳から39歳までの人口は、盛岡に次いで多い中、現在、欧州市と金ヶ崎町には出産可能な医療機関がない状況です。出産にあたっては、もっと身近な場所での医療提供体制を構築する必要があり、安心して子供を産み育てる環境を整備していくことが重要と考えますが、欧州市金ヶ崎町における周産期医療の提供体制について、県の考えを伺います。
次期保健医療計画における周産期医療券の検討にあたっては、産科医の確保が重要な要素であり、奨学金による医師養成などにより、産科医は着実に増加しているものの、引き続き4つの周産期医療券の下での体制を維持することが適当であるという、県小児周産期医療協議会の取りまとめを踏まえ、次期計画の素案を作成しました。欧州金ヶ崎地域については、県南圏域の中に配置された複数の地域周産期母子医療センターなどによる分娩リスクに応じた機能分担と連携のもとで対応していくこととしたところです。県では引き続き奨学金制度を活用して産科医や小児科医の確保に取り組むとともに、周産期医療情報ネットワークイーハトーブを活用した情報連携による妊娠から産後までの切れ目のない支援や、検診や分娩にかかる通院宿泊費の助成、産後ケアなど、市町村と連携しながら安心して妊娠出産ができる周産期医療の充実に努めていきます。図があります。4つの周産期医療券。 説明。岩手県の地図に4つの周産期医療圏が色分けされて示されています。各周産期医療圏の該当市町村名を読みます。盛岡都医療圏、盛岡市、宮古市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、山田町、岩泉町、田野畑村。気仙釜石医療圏、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町。岩手中部炭鉱両番医療圏、花巻市、北上市、遠野市、一ノ関市、奥州市、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町。久慈二戸医療圏、久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、広野町、一戸町。図終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、物価高騰対策。2、令和6年度当初予算編成。3、二次保険医療圏と疾病別事業別医療圏。4、産業人材の育成。
二人目、自由民主党、岩崎友和議員、釜石選挙区。継続的な震災伝承等の合同プロジェクトについて。震災伝承は、私たちの子孫が二度と同じ悲劇を繰り返さないためにも、期間や時間を区切ることなく継続して取り組まなければならない課題です。2019年に開催された、三陸防災復興プロジェクトについて、私は当時、時期尚早であること、それでも開催するのであれば、継続して行うべきと述べてきましたが、単発で終わってしまったことは非常に残念です。そこで提案として、改めて被災地の経済の復興及び震災伝承を目的とした、県市町村合同の継続的なプロジェクトを実施すべきと考えますが、知事の見解を伺います。
県ではこれまで三陸防災復興プロジェクト2019やラグビーワールドカップ2019岩手釜石開催、防災推進国民大会2021など、さまざまな機会を通じ復興支援への感謝や復興の姿、三陸地域の多様な魅力を国内外に発信してきました。三陸防災復興プロジェクト2019の目指す姿や取り組みは、岩手県民計画に掲げる三陸防災復興ゾーンプロジェクトに継承し、東日本大震災津波伝承館を拠点とした震災の事実教訓の伝承と復興の姿の発信に取り組むとともに、復興の象徴である三陸鉄道や三陸ジオパークなど地域の資源を活用した誘客促進、三陸の豊かな食を生かした施策などを展開してきました。ご提案の県市町村合同のプロジェクトについて、三陸防災復興プロジェクト2019で実施した22の事業のうち11事業は、現在もその趣旨を引き継ぎながら実施しています。今後も市町村等と連携し、事業の継続を前向きに検討していきます。図があります。三陸防災復興ゾーンプロジェクトの概要。説明。岩手県と国内外をつなぐ海側の結節点として、持続的に発展する三陸防災復興ゾーンの創造というプロジェクトの狙いのもと、5つの目指す姿が書かれています。図終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、釜石港の振興。2、海業の振興。3. 達祖拓也マニフェストプラス39。 4. 県北沿岸振興ほか。
3人目、希望岩手 佐藤恵子議員、北上選挙区。奨学金返還支援制度について。日本学生支援機構の令和2年度学生生活調査によると、奨学金を受給している大学生は 49.6%、短大生では 56.9% と、多くの学生が利用しています。労働者福祉中央協議会のアンケートでは、大学生の平均借入額は約310万円で、返済の負担感について、44.5% が苦しいと回答しています。奨学金返済を考慮し、賃金の高い都市部へ就職することが、若者流出の要因の一つでもあると考えられます。岩手産業人材奨学金返還支援制度は、最大で250万円の助成額ですが、支援対象者の状況、実績はどうでしょうか。また、対象業種の拡大や対象要件の緩和などの拡充策を検討しているのか伺います。
岩手産業人材奨学金返還支援制度は、ものづくり企業等の技術力や開発力の向上などを担う高度技術人材の確保と県内定着、UIターンを促進するため、平成29年度に創設したもので、令和4年度までの6年間で計316人を支援対象者として認定し、うち300人が県内企業で就業しています。対象業種については、従前からのものづくり、IT、建設関連などのほか、今年度はさらに業種に関わりなく、若者や女性が力を発揮できる環境づくりや働きやすい職場づくりの認定を取得している企業を対象に加え、支援対象者も文系、理系を問わず、すべての学生を対象としました。県としては、まずはこうした制度の拡充内容をしっかりと浸透させていくことが重要と考えており、今後の実績の推移などを見据えながら、見直しの検討を行っていきたいと考えています。写真があります。岩手産業人材奨学金返還支援制度ポスター。説明。岩手産業人材奨学金返還支援制度と大きく書かれ、その下には、最大250万円助成いたしますと書かれています。その下には詳細が書かれています。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、物価高騰経済対策。2、物流交通。3、農業政策。4、働き方改革、ほか。
12月5日火曜日、一般質問。1人目、岩手新政会、千葉盛り議員、大船渡陸前高田選挙区。ILC 誘致のアピールについて。大船渡港は、ILC の建設に必要な大型機器等の荷揚げ港としての活用が期待されています。岩手日報の記事では、広金健司氏が、ILC を実現へ盛り上げていくには、やはり知名度が大事。岩手には世界に通用する大谷翔平選手、佐々木朗希投手がいる。両側から160キロのボールを投げ合い、ぶつかったところでビッグバンが起こる。これが ILC のイメージだと CG を使った見せ方もある、と語っています。この CG を使ったイメージ映像は、ぜひとも ILC 誘致のために実現すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ILC の実現に向けては、ILC の有する多様な意義や価値を広く発信し、国民的な機運を盛り上げていくことが重要と認識しています。また、令和5年3月以降、研究者から2030年を建設開始とするタイムラインが示されているため、 政府による早期の誘致判断が必要であり、それを後押しする機運醸成の重要性がさらに高まっています。世界で活躍する本県出身の大谷翔平選手などを活用した PR は、東北岩手が ILC の建設候補地であることを知らしめるだけでなく、ILC で日本と世界をつなぐという ILC の意義にも合致する夢のある提案と受け止めていますが、実現に向けての課題もあるものと認識しています。県としては、これまで築き上げてきた多様な人材や人脈を生かした取り組みの展開に加え、ご提案の趣旨も踏まえて、様々な手法を検討し、さらなる国民的な機運醸成に取り組んでいきます。写真があります。県作成 ILC リーフレット抜粋。説明。ILC 誘致が生み出す価値と未来というタイトルがあり、その下に4つの項目で説明されています。写真終わり。上記の他に下記についても質問をしています。1、大船渡港の整備。2、県庁舎の整備。3、人口減少対策。4、教育施策。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。